三国町安東からダッチミンダッチミン。
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日この時間は福井県の北の端三国町安東からの生放送、東尋坊と島のちょうど中間、海のそばの家ハウスアムメイヤからお送りしています。旦那の皆さん聞こえていますか？今日のパーソナリティは寺原舞子です。今日はですね、もうなんかムシムシして本当に過ごしにくいですね。もうなんかこれだけムシムシしていると意識が朦朧としてきて、なんかろれつも回りづらくなってますけれども、よろしくお願いします。ですね、早速なんですが、先週土曜日6月18日にですね、三国文化未来館で、ハサメア企画のコンサートをさせていただきました。ドイツ人ジャズピアニストのワルター・ラングさん、そして福井県出身の和太鼓奏者である谷口拓也さんの共演、本当に和太鼓とジャズピアノっていう、まあ、異色のコラボレーションでしたけれども、今回彼らが共演するのは4回目になるんですけれども、本当になんか聴いてて今まででベストな演奏だったんじゃないかなっていうぐらい本当に素晴らしかったです。ご来場いただいた皆様、この場を借りて本当にありがとうございました。そのワルター・ラングさんなんですけれども、彼は前々日ぐらいにコンサートの来日されてまして、まず拓也くんと京都で今日一回一公演して、前日にアムメイヤということで、前日からいらっしゃってて、そして当日コンサートの後に泊まられて、その次の日は1日オフで泊まられたんですね。まあ、計3泊されたことになるんですけれども、久しぶりにその私もドイツ人と3日間ちょっと接してみて、もう本当改めてなんとまあ自然体でシンプルな国民なんだろうなって、ワルターさん見てても実感しましたので、今日はちょっとそのワルターさんとのエピソードなんかも交えながらお話ししたいなと思うんですけども、本当に一言で言うと裏表がないんですね。だから非常に楽なんですよね、言葉の裏とかがないもので。これ本当外人一般に言えることなんですけども、日本人はやっぱどうしても本音と建前っていうのがありますので、そこをやっぱり考えて人と接しなきゃいけないし、たまに本当に慣れてないので、ああ大変だな、しんどいなって思うことあるんですけども、やっぱなんでその建前っていうのが日本には存在するかっていうと、ものすごくその社会の中での自分っていうのを意識する国民なので、そうなるんだろうなって思うんですけども、ドイツ人はですね、全くその社会から見た、全くではないんですけども、社会から見た自分とか社会の中での自分のまあポジションだとか地位だとかっていうのを気にしないんですね。本当にただの人間としての自分、そういうのを本当に大事にして生きてるので、肩書きとかもあんまり気にしないですし、だからワルターさんなんかも偉大なミュージシャンなんですけども、ヨーロッパでは本当にジャズの、まあ、ピアニストとしては本当名の通った方なんですけど、全くそれを感じさせない方なんですね。例えば食事の後なんかも必ず自分で食器を厨房まで下げてくれて、美味しかったみたいな話しかけたりしてくれたりとか、本当に私たちは従業員なんだけども、なんか全くそんなこと関係なく本当に自分の友達のように接してくれるんですね。これは本当ワルターさん以外でもここに宿泊してくださった外人さん一般に言えることで、本当に従業員扱いしないですね。もう日本に来てその従業員っていう扱い慣れちゃってるもんですから、そうやって本当にお客様なのに対等に本当友達みたいに接してもらえると、なんか軽く感動しちゃったりしますよね。でもいいことばっかりではないんですね。今いいこと言いましたけども、まあ 本当にドイツでは社会的役割の前に人間の自分がいるっていう、それが前提の社会なんですね。まあ、それ自体はいいことなんですけども、逆にだから自分が機嫌の悪い時はお客様に対してであろうが何であろうが不機嫌だったりするんですね。そういうの日本では絶対ありえないし、もうお客様は命ですからね。例えば接客業なんかですと。でもあっちではそういう感覚が全くないので、私もドイツに行った時はもう腹立つことがいっぱいありましたね。あまりの接客のひどさにね、本当にびっくりしましたけども。で、日本人同士なんかでよく愚痴を言い合ったり、慰め合ったりとかしたんですけども、例えばどんなことかっていうと、もう今でも忘れないんですけど、スーパーのレジなんかで、これはスーパーのレジでの出来事だったんですけども、レジの都合で釣り銭がなくなっちゃってて小銭がなかったんですね。で、小銭ないかって言われて、ハンパス出してくれって言われたんですけども、こっちもあいにくその小銭の持ち合わせがなかったので、ないです、ごめんなさいって普通に言ったら、まあ普通そこでもう、じゃあいいですとかってなるのかと思ったらめちゃくちゃ怒られて、はぁーって言われて、でもなんかすごい勢いでもう、お金ね、取りに行きましたけども、そんな扱いって、日本じゃちょっと客としてありえないと思いますけども、喫茶店なんかでも店員さんがこう、まあ忙しい時なんかはテンパってくるんでしょうけど、こうね、忙しそうにしてる時なんかはもう本当機嫌悪いので、なるべく怒らせないように、まあビクビクしながらこうタイミング伺いながら注文しなければいけなかったりとか、そんな感じでしたので、もう日本に一時帰国中にね、お店とかレストランなんか行くと本当にもう接客が素晴らしくって、まあ、ちょっとしたお姫様気分をね、味わわせてもらいました、うん、でも慣れて、そのあまりにもね、その親切な接客っていうの慣れてないから、逆に申し訳なくなっていってしまって、変に気を使って疲れちゃったりっていうこともね、あるぐらいでしたけども、私一番苦手だったのは、デパートとかのフロアで、いろんなお店が入ってるところで、お店の前通っただけでも、いらっしゃいませ、ありがとうございますって頭下げられるんですけども、まあ、こっちとしては全然何も買い物するつもりがないので、本当になんか、いたたまれなくなって、こっちもいちいち頭下げて、すいません、通ってるだけなんです、みたいな、そんな感じで疲れてしまうことはありましたけども、まあ、話がそれたんですけども、どちらがいいとか悪いとかではなくって、まあ、とにかくそれぐらいドイツでは人間であることが、まあ、第一で、その社会の自分っていうよりも自分であること、まあ、本当人間としての自分であること、それが重要視されるんだなっていうのを、ちょっと今ワルターさんをね、この間見てて思い出しましたけれども、で、ここで、まず一曲お送りしたいんですけれども、曲はですね、今回のコンサートの中の、アンコール曲になるんですけれども、ペンサオセントラルという曲を、お聴きいただきたいと思います。 今回のコンサートのアンコール曲でした。ペンサオセントラル、作曲はワルター・ラングさん、演奏は、谷口拓也くんとワルターさんお二人でした。前半はですね、やっぱりそのドイツ人は、社会の中の自分っていうものをあまり意識しないっていう話をしたんですけども、その一つの表れとして年齢もあまり気にしないっていうのがありまして、とんでもない年の人がとんでもない格好をしている、ね、光景も結構しょっちゅう見かけたんですけれども、なんか逆に年がいけばいくほど服装とかは派手な色を身につけたりとかっていう、そういう傾向があるような気がします。だから本当に日本でいう年がいもなくっていうような感覚っていうかね、発想はあまりないみたいですよね。だからみんなしたい格好をしたい時にするっていう。で、それは服装が一つなんですけども、あと何歳になったから社会に出なきゃいけないとか、そういう感覚もあまりなくって、例えば日本なんかでは大学卒業したらもうみんなリクルートスーツを着て一斉に就職活動を行うっていうのが一般的だと思うんですけれども、じゃあドイツはどうするのかって言ったら、自分がしたい時に、自分のしたい会社に自分を売り込みに行って就活をするっていう、本当に分かりやすい、基本シンプルっていうかね、本来そうあるべきなんだろうなっていう感じの就職活動なんですよね。なので、その食べてさえいければあまり慌てて就職する必要っていうのもないわけでして、で、日本なんかだと本当にその大卒で入社しないとなんかちょっと悪いイメージがついちゃうんじゃないかっていう、そのブランクが開くと、そのね、あまり経歴的に良くないんじゃないかっていうのもありますけども、ドイツでは逆に年取ってると、その分経験とかキャリアとかも積めるので、全く不利にはならなくって、逆にそれが有利に働いたりっていうこともありますので、本当にみんなゆっくり時間かけてその自分の職っていうのを見つけてね、行くんですよね。で、その大学生だから、大学に行っても40歳の大学生とかがいたりとかして、本当にそういう人たちが自然にキャンパスに溶け込んでるような、日本の大学って本当若い子しかいないですけども、ドイツはちょっと違った雰囲気でしたね。そんなわけで、私もドイツにいる間は自然とその年齢とかあまり意識しないで生活してた気がするんですけども、やっぱりなんとなく日本に帰ってきてから自然ともう30過ぎたんだからなぁとか、お母さんなんだからちょっとこの格好はとかって考えちゃうことがあるような気はしますね。だからなんとなくちょっと精神的にちょっと老け込んだかなっていう気がしないでもないんですけれども、ドイツではとにかく実年齢に合わせなくても精神年齢がそのまま実年齢でいいよみたいなところがありますので、本当なんていうのかな、子供っぽい大人っていうか子供みたいな大人がね、結構ドイツにはたくさんいたような気がしますね。で、今回そのワルターさんの話に戻るんですけども、彼も本当にもうね、50歳近いと思うんですけども、結構子供みたいな面がいっぱい垣間見れて面白かったんですけども、今回も本当一番やきもきさせられたのはですね、コンサート直前になって、いきなりジョギングに出かけようとしたことなんですけど、ジョギングは毎回コンサートの前には、行かれるっていう、習慣になってて、なんかちょっと軽く走りたいっていうのがあるみたいで、それは予期してたんですけども、今回はちょっとリハの方でトラブルが発生して、和太鼓とか楽器もいっぱいありますし、時間が押してしまってたんですね。それでスタッフも、私たちもみんななんか、今回だけはジョギングなり、シャワー浴びるなりをリハの前に、やってしまって、で、それからリハをしてコンサートっていう流れにしてくれないかなと思ってやんわり進めたんですけれども、その時だけは本当になんか子供みたいにムキになって、いやー、どうしても帰ってきたいって言うんですよね。リハが終わったら一回ハーサンメアに帰ってきて、彼の中ではちょっと走って汗流してお風呂に入りたかったんだと思うんですけども、で、どうしようって、そこ譲らないのでどうしようと思ってたら、 結局リハの方が思ったよりは早く進行したので、ワルタさんは一回リハ後に解放されることになって、でまあ急いぞと家帰ってきて走りに出るんですけど、その時の格好がちょっと走りに行くっていうんじゃなくて、もうランニングシャツ、袖なしのランニングシャツにピチッとした帽子ですよね、スポーツ用の、それからもう短い短パンっていう、もう本当に本気で走る気満々の格好で出てきて、でしかもその玄関のところでですね、うちのスタッフに入った捨て台詞が、僕ランナーズハイになったら時間になっても戻ってこないかもしれないから、みたいな恐ろしい捨て台詞を吐いて勢いよく出ていったわけですよね、ダッダッダと。はい。それで、ちょっと不安にみんななってたらしいんですけれども、私はもうその時会場入りしてまして、んで、私は私で、こう、もうそろそろだなとか思って、そわそわしてて、時間を見たらもう6時ちょっと前で、でも、拓也くんの方はもう完全に楽屋入りして、もう衣装も着替えて、まあ、精神統一みたいな、段階に入ってたので、ワルタさんはもう着いたんだろうかと思って、楽屋覗いてみたら真っ暗けっけで、あれと思って、で、もうあと5分で会場で影穴とか始まるのにな、どうしたんだろうって、まあ、会場で心配してましたら、ハウスアメアの方も大変なことになってまして、まあ、6時前になっても、アルタさんが帰ってこないとどうしようって言って、スタッフが車でその辺をこう徘徊して探すんですけど、見当たらないって言って、どうしようどうしようって言ってたら、もう本当6時ギリギリ前ぐらいになって帰っていらっしゃって、もうそこから急いで会場入りして、結局6時過ぎぐらいに到着されたんですけども、そんな周囲のね、やきもきをよそにですね、ワルタさん本当になんか、上機嫌でいらっしゃって、もう背中なんか汗なのかお風呂上がりの水なのかベタベタなんですけども、全然気にしてなくって、本当に嬉しそうに会場に来られたのがすごい印象的だったんですけれども、それでオフの日の話なんですけど、これはやっぱりそのドイツ人っていうこともあって、前回お話ししましたけども、その自然が大好きなんですね。で、もうとにかく天気も良かったし、外に出てゆっくりしたかったみたいで、まず朝はゆっくり寝て、もうほんと10時ぐらいに起きて来られて、朝ごはん食べて、で、しばらく部屋でゆっくりしてから、ちょっとそこの岩場まで行ってくるって言って、うちからすぐのところにね、海があって、そこ岩場なんですけども、なんかふらっと軽装で出かけていったんで、すぐ帰ってくるかなと思ったら、1時間以上帰ってこなくって、なんか、ね、ずっと海を見てぼーっとしてたみたいで、やっと帰ってきたと思ったら、暑い暑いって言ってお騒ぎして、お水ちょうだいって言うから、もうなんかシャワーでも浴びるのかなと思ったら、水を持って今度また外出てって、今度はデッキに座って、もうさんさんとお日様を浴びながら読書してました。ほんと満足げでしたね。やっぱりドイツ人ってほんと外好きなんだなって思いましたね。で、その後はまた、お部屋戻ってなんか昼寝されてたみたいなことを言ってまして、で、夕方はすっきりして、温泉に行かれまして。それで、夜はまあみんなで食事して、前日のビデオなんか見てね、和やかに過ごして、部屋に入られたのでもう寝るんだろうなと思ってたら、なんか隣の部屋ですごい大爆笑してる声が聞こえてきまして、ほんと面白そうに笑ってるから、テレビを見てるんだろうなと思って、で、なんかどの番組見てんのかなと思って、こっちでチャンネル合わせるんですけど、そんな大爆笑するような番組どこでもやってなくって、よくよく聞いてみたらなんかドイツ語が聞こえてきて、どうもなんかドイツからわざわざそういう面白いね、DVD を持ってきて見てるみたいな感じでしたので、なんか本当にワルターさんっていいなぁと、思いましたね。で、その最後の日、アンメアを立って次のコンサート地に向かわなければならないってことで、朝バイバイって言って、で、うちの母が車で送って行ったんですけれども、でその車がブーってハウスアンメアを出て、もう本当、間もない時に、ああ、もう全部終わっちゃった、寂しいなってつぶやいたらしいんですよね。よっぽど、ここ3日間のオフをね、満喫されたんじゃないのかなと思うんですけども。まあ本当に、私たちもワルターさんのおかげで3日間本当になんか楽しい時間を過ごさせていただきました。 でもね、本当にあのそういうちょっとお茶目な子供っぽいところもあるワルターさんなんですけども、まあそんな彼だからこそ、もう本当20歳ぐらいね、年が離れてる谷口拓也くんとここまで対等に付き合ってきてくれて、でそのおかげであの拓也くんはワルターさんと出会ってから、まあ本当に目覚ましい成長を遂げていらっしゃるなっていうのをね、今回のコンサートを見てても本当に思ったんですけども、彼はあの元々和太鼓専門だったはずなんですけどもね、あのまあワルターさんと一緒にあの共演したりしていくうちに、もう今見てると本当にどんなドラムでも、あのジャズのリズムでも、どんなリズムでも叩けるんじゃないかなっていうぐらい、本当に今回は堂々と演奏されてたのが印象的でしたね。本当に彼らは以前に3回共演してるんですけども、一番最初の時なんかは本当に彼は和太鼓っていうものしかほとんど知らない感じでしたので、これで共演してどういうものになるんだろうってちょっと一度ね不安に思ったりしましたけどもね、千葉さん初の時は。でも本当に今言いましたけども、そこからすごい谷口くんが成長したおかげでですね、3回目の共演の後でワルターさんがもうね拓也くんを大絶賛して、ぜひぜひ彼はもう世界に出るべきだと、日本だけじゃなくて今度はドイツで一緒にね仕事がしたい、演奏しないかっていうふうにね言ってくださって、拓也くんをドイツにね呼び寄せようとしてくれたんですね。でその時も拓也くんは東京ですでにプロとして活動されてたので、周りはねそんなこと言われてもどうするんだろうっていうふうに見てたら、拓也くんは拓也くんでも行くって言って、もう決心するのも早かったし、意志も固かったみたいで、で、もう今年の1月下旬にもう、届くして、今ドイツに住んでます。本当に、それもこれもですね、ワルターさんが拓也くんの年齢も国籍も、そしてその、まあ、和太鼓っていう特殊な楽器のね、演奏者であるっていうことも、もうそういうの全部関係なくて、彼の一ミュージシャンとしてのその、まあ、音楽に対する姿勢とか、まあ、彼の音楽的才能とか、それからまあ人間としての人柄も気に入って、一人の友達としてずっとこう彼と付き合ってきた、その結果じゃないのかな、その結果がまあその拓也くんがドイツに行って、これからもねどんどん世界に出ていくと思うんですけども、そこまで行ったんだなっていうことを思うと、本当にそのね二人の友情って素晴らしいなって思いますよね。で拓也くんは拓也くんで、その初めてのまあドイツ人だったと思うし、ジャズっていうジャンルも未知の世界だったと思うんですけど、まあとにかくワルターさんが好きで、まあ彼の音楽、彼の人格っていうか、言葉はほとんど通じなかったんですけども、なんとなくそのワルターさんっていう人が好きでここまでねついていかれたんだと思うので、今回のね二人の日本ツアーのタイトルは友情ってなってるんですけれども、まあ、本当にぴったりのタイトルで、ね、本当にこの友情っていうものがこの今回のコンサートを実現させて、素晴らしい演奏になったんじゃないのかなと思って、今回ね舞台裏の方から見させていただきましたけれども、本当に感動しました。ということで、そろそろ時間なんですけれども、ここで一つちょっとお知らせさせていただきたいことがありまして、7月9日土曜日ですね、今一つライブ終わったばっかなんですけども、次のライブは7月9日です。これはハウス・アム・メアにて、ニューヨークからロイ・キャンベル・ジュニアというですね、有名なジャズのトランペッターを、呼んで、ソウルブリードっていう、まあ、バンド5人編成でやってるんですけれども、この方たちが、ハウスアムメアで演奏します。時間は、会場6時半、開演7時、チケット代は3000円です。チケット求めは、ギャレースナやハウスアムメアまでお願いします。電話番号が0776813481となってます。はい、今日は寺原舞子がお送りしましたけれども、いかがでしたでしょうか。最後にこの番組へのアクセスはファックス番号 0778-532563 またはダッチミンダッチミンとひらがなで検索してください。お便りご意見お待ちをしております。お別れにお送りする曲は、これまた8月28日日曜日、ハウスアンメアにてライブを予定しているエッ ストさんというね、あのデュオなんですけれども、その、無茶の茶というアルバムの中からホチホチと歩くという曲を聴きいただきながらお別れです。それではまた、来月お会いしましょう。さようなら。
映して